ヨハネの黙示録21章1節から、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。乾いているものには、命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、このような者たちに対する報いは、火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。本日の説教題、人は神の民となるは、ヨハネの黙示録21章3節から示されました。3節から4節には、玉座から大きな声で語りかける言葉が記されています。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。玉座は神様が座っておられるところです。玉座から大きな声で語りかける言葉は、神様の御言葉そのものとは言えませんが、神様の御心を指し示しています。ここに記されている神様の御心が、世の終わりに主イエス・キリストが再びこの世界にやって来られる日に実現するのです。この世界の悲惨な現実の中で、終わりの日の到来を私たちは待ち望んでいます。その日、神様が私たちと共に歩んでください。私たちは神様の民とされます。神様が私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださいます。人類が 悲惨な現実の中で流し続けてきた涙をことごとく拭い取ってくださるのです。そこにはもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもありません。それは私たち人類が罪に陥ってしまったことで生み出されたこの世界の悲惨な現実といえる最初のものが過ぎ去ったからです。主イエス・キリストの十字架と復活によってこの世界が新しくされたからです。たとえこの世界の現実が悲惨さを極めているように見えたとしても、神様が喜びと感謝に満たされた終わりの日を約束してくださいました。主イエス・キリストが再びこの世界にやってきた、来てくださるその時、神様の恵みに満たされた誠の愛と平和は目に見える形で実現されるのです。この主の日に与えられました御言葉はキリスト教信仰の希望を指し示しています。御言葉に記されています終わりの日に実現される救いのビジョンこそが希望の根拠です。終わりの日のビジョンこそが悲惨な現実の中で戦い続ける教会を励まし勇気づけました。私たちも救いのビジョンを指し示す御言葉によって希望と勇気を与えられたいと思います。21章の一節をご覧ください。一節には、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は過ぎ去っていき、もはや海もなくなったとあります。私はヨハネの黙示録を書いたとされる長老ヨハネとも言われる人物です。ヨハネの黙示録一章一節には、ヨハネはキリストから黙示を与えられたと記されています。そして一章九節には、私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難支配忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証の上にパトモスと呼ばれる島にいたとあります。ヨハネは聖霊なる神様の導からによって終わりの日の救いのビジョンを見ました。神様の御言葉を聞き、聖霊なる神様の導からによって終わりの日を望み見る人は最後まで希望に満たされる人とされます。終わりの日のビジョンは今この時の現実と無関係なのではありません。キリスト教信仰は終わりの日に実現する救いのビジョンを儚い夢や幻とはしません。それは未だ目に見える現実とはなっていなくても、主イエス・キリストの救いの御業によって終わりの日に実現される事実であるからです。終わりの日のビジョンはその日実現する救いの主の御業を望み見る確かな夢であり、物事の真理を洞察した幻なのです。そして今この時を生きる私たちを支え励まし力づけているのです。 一節の最後には、古い天と地は過ぎ去り、新しい天と地が到来すると、もはや海もなくなりましたとあります。聖書では、海は混沌を示し、闇が覆う深淵を象徴しています。海はこの世界を脅かす破壊や混乱、悪や無秩序などの神様に敵対する勢力が出現する場所とされているのです。20章13章の一節には、一匹の獣が海の中から上がってくるのを見たとも記されています。この獣は10本の角と7つの頭があったと言われ、偶像礼拝を強要し、信仰者を迫害する諸民族や国家を象徴していると解釈されます。ですから、もはや海もなくなったというのは、信仰を脅かし、混乱させ、破壊する勢力、そして命をくじき、希望を失わせる勢力を生み出す場所がなくなったことを意味します。今私たちが生きているこの時にはなお人々を脅かす闇の勢力があります。私たちの命を萎えさせ、疲労困憊させる困難や悩みの種があります。主イエスの救いの事実によってそれらの勢力は決定的なものではなくなりましたが、それでもなお私たちは悩まされています。しかしそれはいつまでも続くものではありません。主イエス・キリストに結ばれてこの世界の悲惨な現実の彼方を望み見るとき、新しい天と新しい地がやってきて、希望を失わせる勢力を生み出す場所がなくなったんです。これが終わりの日に実現される主の救いの御業を指し示す第一のビジョンなんです。終わりの日の第2のビジョンは2節にありますように、新しいエルサレムは花嫁のように用意を整えて天から下ってくることです。キリスト教信仰は主イエスキリストによって古い世界が過ぎ去り、誠の愛と平和が実現する新しい現実が確かにやってくるのを望み見ています。しかしそれだけではなく、新しいエルサレムが到来するのを夢見ているのです。日本のキリスト教会ではこの新しいエルサレムのビジョンは信仰生活の中で身についているとは言えないかもしれません。私たちの信仰生活の中で新しいエルサレムはそれにふさわしい場所を得てはいないのです。新しいエルサレムはエルサレムなのですから、神様がそこにおられる永遠の聖なる都です。この聖なる都はもう一つの都 バビロンに対して位置づけられています。ヨハネの黙示録ではバビロンはその当時の帝国の都ローマを指しています。バビロンは信仰を脅かし迫害する都である。エルサレムは聖なる神様の都なのです。しかしエルサレムとは言っても古いエルサレムはイエス様を排斥しました。イエス様はエルサレムの城壁の外で十字架につけられたのです。新しいエルサレムはそうではありません。新しいエルサレムは夫のために着飾った花嫁のようにと記されています。それは聖なる都であるだけではなく夫であるキリストのための民、神の民である教会を意味しています。エルサレムといえばガラテアの信徒への手紙4章26節でパウロは天のエルサレムについてこう語りました。天のエルサレムはいわば自由な身の女であって私たちの母です。私たちの母である天のエルサレムが新しいエルサレムとして下ってくるのです。ですから新しいエルサレムは私たちキリスト者の母である、完全な姿のキリスト教会のことである、永遠の教会と言ってもよいでしょう。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の道からによってこの永遠の教会が到来するという幻を私たちは望み見ることができるのです。主イエスを神様の一人の救い主キリスト、子なる神様と信じる信仰は新しいエルサレムの到来を望み見ています。キリスト教会はキリストの花嫁として完成された姿で到来することが終わりの日に実現されることを望み見る第二のビジョンなのです。信仰の幻は3節と4節で玉座から語りかける大きな声によってさらに深められます。新しい天と新しい地が到来し、新しいエルサレムが天から下ってくるとき、大きな声が三節でこう語りかけます。神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。さらに7節では主なる神様がこう語りかけられます。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。そうであるからこそ4節にありますように、その時にはもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もないのです。終わりの日のビジョンはその日実現する救い主の御業を望み見る確かな夢であり、物事の真理を洞察した幻なのです。 キリスト教信仰、主の十字架と復活によって実現された、主の救いの御業を根拠として、終わりの日のビジョン、終わりの日に実現する事実と信じています。私たちキリスト者は終わりの日に実現する救いの御業を根拠とする希望によって生かされています。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力によって、終わりの日のビジョン、玉座から語りかける大きな声を聞くものとされているんです。主イエスキリストによって実現された救いの御業に根拠を持つ、終わりの日の希望に生かされるのがキリスト者の生き方なんです。終わりの日があるのは悪いことではないのかもしれません。それは弱く不完全な私たちが肩の荷を下ろし休息するのを許されてほっとする時であるからかもしれないからです。しかし全てについてほっとすることができるのは、新しい天と新しい地、そして新しいエルサレムの到来が約束されているからでしょう。神様が私たちと共に住んでくださり、私たちが神様の民とされ、私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださる時があるからでしょう。キリスト教会には夢があると言えるの。キリスト教会は終わりの日に実現する救いの御業を根拠とする希望によって生かされているからです。この希望が今この時私たちを支え励まし力づけてくれます。そして私たちはますますキリストと固く結ばれて神様と共に住むものとされ、キリストの御体である教会と固く結ばれて生きる神様の民とされるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちキリスト者、終わりの日に実現する救いの御業を根拠とする希望によって生かされるものとしてください。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力によって、終わりの日のビジョン、玉座から語りかける大きな声を聞くものとしてください。主イエスキリストによって実現された救いの御業に根拠を持つ、終わりの日の希望に生かされるものとしてください。キリスト教会は終わりの日に実現する救いの御業を根拠とする希望によって生かされています。この希望が今この時私たちキリスト者を支え励まし力づけてくれます。私たちをますますキリストと固く結ばれ神様と共に住むものとしてください。どうぞキリストの御体である教会と固く結ばれて生きる神様の民としてください。私たちの尊い救い主
イエス・キリストの御名によってお祈り。